太による福音書11章20節から30節。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティリスやシドンで行われていれば、これらの町は遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰です。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。主イエス・キリスト、このお名前ですね。キリストを知る人々にとっては、あるいはイエスを知る人々にとっては、主イエス・キリスト、この名前の持つ意味は本当に大きなものがあろうと思います。前にもお話ししたかもしれませんけれども、ある教会の教会が記念の式典をした時でありました。そこに私も参列させていただいていたんですけれども、外国からのお客様がおいでになって、日本語で人々がこうやってスピーチします。日本語でですね、外国から来られたそのお客様、その方たちにとっては通訳がその時あったわけではありませんでしたので、我慢してずっと聞いていたわけですけれども、その中の一人の方が、ご自分のスピーチの際に、ここに立って話した言葉がとても私は心に残っています。皆さんのスピーチを聞いていて、とても恵まれました。通訳したところではそういう言葉だったんですね。とても恵まれました。日本語で話して、その方にはそれが一体何を話しているのか、その全貌は分かりません。でも恵まれました。なぜか、皆さんの話を聞いていると、キリスト、キリストという言葉がところどころに本当にたくさん出てきて恵まれましたとおっしゃっていました。それを聞いた時にですね、私も本当に心から納得しました。キリスト、この主イエス・キリストという名ですね。本当にこの名前の中に慰めがあり、希望があり、力があり、本当にキリストを知る人々にとっては特別な意味がここにあります。そのイエス様が 人々に向かってこうおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。まあ、とにかく来なさいということですね。とにかく私のもとに来なさい。信仰とは何かと言ったら、その信仰というものの中心を表す言葉の一つと思います。信じるならば何があろうとキリストのところへ行く。何があろうとです。良いことがあろうと、悲しいことがあろうと、辛いことがあろうと、失敗するにせよ、あるいは取り返しのつかないことをしてしまうにせよ、あるいは本当に人々からいろいろな扱いをくて悔しくてどうしようもないにせよ、あるいは人々の間で妬みを抱いたり羨ましいと思ったり、その心の中で自分の心さえ、あるいは自分の身さえどう収めようか収めきれない時でも、とにかく私のもとに来なさい。疲れた者、重荷を負う者とありますけれども、神様から離れた時から私たちは複雑に疲れる者、複雑に重荷を負う者になりました。これを聖書は教えるんですね。神様から離れた時からそうなりました。罪が入った時からそのようになったと聖書は教えるんです。そのことに気づくか気づかないかということはまた別ですね。神様を知り、キリストを知って私たちは改めてその一端を知るわけです。いろいろなことで悩んだり、あるいはいろいろなことでどうしてなんだろうなと思って苦しんだりですね、自分でもなんで苦しんでるのかよくわからない、でもその時に改めてキリストを知って、なんで苦しんでいるのかは完全にはわかりませんけれども、そこから自由になる道を少しなりとも知りますね。私も キリストを知ったのは20歳の時であります。もう40年近くの時が経とうとしています。今58ですから。聖書に初めてその時に出会いました。自分で聖書を手に取ろうとも思いませんでした、それまでですね。まあ一人の人と出会って、そして聖書を知るようになりました。私より10年が上のアメリカ人の人でしたけれども、3年間の予定で仕事を離れてですね、音楽の先生だったということですけれども、とても音楽の好きな29の楽器を演奏できるんだと言っていました。でも日本に来て本国ではとてもキリストを伝えることにおいて用いられた人のようでしたけれども、日本では、まあ、もうすぐ3年になろうとしていましたけれども、誰も彼を通してキリストを知った人たちはいなかったんですね。まあその人と不思議な縁で友達になって、彼は帰国を1年延ばして私と友達として本当に交わりを持ってくれましたけれども、その彼を通してキリストを知りました。キリストを知ったと言ってですね、キリストとはこうなんだああなんだといろいろ詳しく詳しく教えてくれた、その知識に私が驚いたわけではありません。私が特に印象に残っているのは、とにかく彼は聞くんですね。聞く。私は大学に入ってですね、ある意味で1年浪人して大学に入りましたから、自分の望みを遂げたような本当に思いを持って大学に入りました。これからは大変さらに未来があるぞと思ってですね、 合格した当座の喜びや達成感は本当に大きなものでした。でもいざ大学に入って生活をしてみると、一体何のためにこんなに頑張って大学に来たのかな、まあ自分を見失いそうになっていました。ある程度だけども神仏に頼ろうとは思いませんでした。まあそういう中で不思議な縁でその人と友達になって、彼と話を重ねましたけども、彼が私にしてくれたことはとにかく聞くです。とにかく聞く。私がどんなにめちゃくちゃに勝手なことを言おうも聞く。ある意味でその人と出会って、そしてまたその人を通して私が改めて知ったことは、彼がいい人だからそうしているわけではない。キリストに従う者としてそのようにしていることを改めて知るようになりました。御言葉がとても豊かに彼の中に宿っていることを確認しました。私がいろいろなことをぶつけて彼から返ってくる答えが、それが普通の答えのようであっても、あるいはあえて聖書を引くような答えであっても、それが本当に聖書の御言葉と一致しているものであることを知らされました。その方がキリストだとは言いません。でも言葉は人となって私たちの間に宿られた。キリストに気づかないうちに少しなりともその人を通して触れさせていただいていたことと思います。言葉は人となって私たちの間に宿られた。それがキリストです。そしてそのキリストが人々の中に生きて働くということは、人々がそのようにキリストの言葉においてキリストの霊によって喜びを持って、また平安を持って生かされるものとなっていく、そのようなものであることをその時には十分了解しませんでしたが、今はそのように振り返ることができます。キリストがその人を生かし、その人を導き、そして主が定めた時にその人と出会わせてくださったんだなと改めて思い起こします。その後教会へと導かれましたが、教会がそのようなクリスチャン、彼のような人々に満たされているわけではありませんでした。いろいろな人たちがそこにいました。いろいろな人たちがそこにいた。私は最初その教会の中に身を置いて、世の中と変わらないなと思いました。ここにも社会があるんだなと改めて思いました。ここにも社会があるんだなと。キリストを知ってそこに足を踏み入れましたけれども、改めて教会の中に身を置いたときに、ここもまた本当に世にいろいろな集団があり社会があるように、ここもまた同じような学校がそうだったように、あるいはその後働くようになってから会社での人間関係も経験しますけれども、やはり似たようなものが教会の中にある。だけども改めて時を経てその教会の中に身を置きながら、こうして牧師までさせていただいて、先ほど申し上げたように40年に近づくほどキリストを信ずる歩みをさせていただいて、改めて確かにいろいろな人々がそこに身を置いており、確かに世の中にあるありとあらゆる集団のような社会がそこで形成され、そこには世にあるものももちろんある。妬みもある、羨みもある、また争いもある、また その中ではお互いに良し悪しを言い合うような言葉も交わされる。分派もある。あるいはそこには罪も入ってくる。弱さのゆえにいろいろなことを言ったり行ってしまう人もいる。だけどもそこには違いがあることを本当に確認させていただきました。福音が改めて何であるかを確認させていただいている気がします。それはキリストがそこにおられるということです。私が一人のクリスチャンと出会って、ああ、言葉は人となって私たちの間に宿られたキリストに少しなりとも触れる思いをしたように、教会の中にキリストが生きて働いておられることを確認します。キリストがおられなければ起きないことが起きます。キリストが生きておられなければ生きられないように人々が歩んでいきます。イエス様はこうおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。人間は神様を離れた時からとても複雑に疲れたり、また複雑に重荷を負うようになりました。子供のように生きません。幼子のように生きません。幼子は不愉快なことがあれば泣きます。本当に赤ちゃんは泣きます。そしてその不愉快が取り除かれれば泣き止みます。また幼子は隣の幼子を見て妬んだり争ったりしません。与えられた命をその幼子なりに一生懸命親の愛を受けながら、またさまざまな助けをいただきながら生き続けます。幼子のような命です。クリスチャンもしかりです。神様との関係においてはしかりです。神様から全てのことをしていただきながら、神様に全てのことを期待しながら、神様から全ての良きものを受けながら生きます。幼子のようなものです。イエス様を見るとよくわかります。イエス様を見ると、イエス様誰かに頼りましたか？頼りません。また頼れる相手もいませんでした。12人の弟子たちを集めたのはイエス様はその人たちの力を借りるためではありません。借りるためではありません。反対に12人の1人がイエスを裏切りました。またイエス様が求めたものを弟子たちはイエス様に返すことができませんでした。同情ですね。イエス様も十字架を前にしたときに、眠らないで祈っててくれよと弟子たちに求めました。でもイエス、弟子たちは疲れ切っていて眠っていました。祈ることできませんでした。でもイエス様は血の汗を流しながら祈ります。でもそのようにしながらイエス様は弟子たちや人々に恨み事を言うことは一言もありませんでした。反対です。そのようにして歩みながら、ご自身がますます深い同情をその弟子たちに、また人々に、あるいは自分を十字架につけた者たちに注ぎます。ヘブライ人の手紙の4章の14節からのところを見るとこうあります。イエスがいるんだぞと教える箇所ですけれども、あなた方にはイエスがいるんだぞと、ヘブライ人の手紙の4章の14節、新約聖書の405ページですね。イエスがいるんだぞと教える箇所です。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、 私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、同情できない方ではないというのは同情できるということです。同情できる。私たちの弱さに同情できるです。同情できるというのは分かってくださるということです。分かってくださる。自分でもなんでこんな風に悩んでいるのか、なんでこのように気持ちが晴れないのか、なんでこのようなことが次々と心に浮かんできて、なんでこんなことを言ってしまうのか、なんでこんなことをしてしまうのか、こういう風なありとあらゆる弱さ、あるいは誰も私を分かってくれまい、助けてくれまいと思うような、そのようなものにも同情できるということです。同情できる。ダメだとは決して言わないということです。なぜそうなのか、なぜそうなのか。罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。罪を犯されなかったがというのは、幼子のようにどのようなことがあっても父なる神と一つのお方として歩んだということです。幼子のようにどのようなことがあっても神様からその心や歩みが離れることはなかったということです。とことん父なる神様に従ったということです。そして神様が従う者に約束した祝福の中をどのような時でも歩まれたということです。あらゆる点において、あらゆる点において、そこには漏れがありません。あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。私たちは試練の中で罪を犯してしまうと思います。語ってはならないことを語ると思います。してはならないことをすると思います。私たちの中から何が出てくるか分かりません。何が出てくるか分かりません。いざとなればですね、イエス様と近く歩んだ者たちほどそのことを本当に知りながら弟子たちは歩みました。イエス様に近く歩まなければですね、このイエス様を知らないなどということなどなかっただろうと思いますね。ペトロはイエス様に近く歩んだからこそ、いざとなればあんな男のことを知らない、もしあの男のことを知ってるんだったら呪われてもいい、こう言い出してしまうわけです。しかしそのような弱さ、イエス様ご自身も実は持っておられたということです。人間になるとはそういうことです。人間になるとは、私たちが持っている全ての弱さをご自身のものとされたということです。だけども一点、罪は犯さない、罪がないから、父なる神に従いながら世を歩むということがどれほど試練であるかをとことん味わい抜かれたお方がイエス・キリストです。イエス様ほど苦しみ悩み抜かれたお方はいないと私たちは信じることができます。弟子たちはイエス様がまさかですね、自分たちの前におられるとき、いつでもこう普通の感じがしましたから、穏やかで柔和でそのような姿をしておられましたから、そのイエス様の中でどのような試練が戦われているかわからなかったと思います。また人々の前で戦うような試練でもなかったんですね。しばしば一人山に退かれて祈っておられました。その中でどのようにイエス様が戦っておられたか弟子たちは 見る機会、最後の時までありませんでした。でも、この世というものにおいて、この世というものにおいて、神様の恵みは受けるけれども、神様に感謝しない世ですね。世というのは、神様の恵みは求めるし、神様の恵みがなければ立ち行きませんから、神様の恵みの中で世の歩みがありますけど、でも、そのことで神様に感謝しない。感謝するときでも感謝の仕方は非常におかしな感謝の仕方になっていく。その恵みを受けながら、妬みや争いを燃やして、互いに争ったりすることも病むことがない。このような複雑な世のありさまです。でも、そのような世にあってですね、本当に父なる神と心を一つにして歩むということが、どれほど試練なことであるか、人間の弱さがそれにいかに耐え難いか、それを味わい抜かれたイエス様です。でもそのイエス様が、だからこそ助けることができます。だからこそ助けることができます。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。仁義にかなった助けを与えることができます。その時にふさわしい助けです。その人を本当に心の底から助ける助けです。どのようなことがあろうと、どんな時であろうと、心の底から神様を喜ぶことができるように、神様を信じて平安の中を歩むことができるように、助けることができるお方です。言葉は人となって私たちの間に宿られた。このイエス様と触れることが、その助けを私たちにもたらします。大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。幼子のようなお方です。本当にこの複雑な世で幼子のように神様を信頼して歩み抜かれたお方です。そして十字架において人々の罪を全て引き受けて苦しみ抜かれ、しかし決してその死をもって終わることなく、三日目に復活し、今父なる神の右に座して、私たちの祈りを絶えることなく取りなして聞き上げてくださるお方です。皆さん、このお方に本当に学んでまいりましょう。聖書の御言葉はとても膨大な内容と量ですが、これは私たちが幼子のように神様に信頼する道筋を示します。その時々に主の御言葉は我が道の光、足の灯火。私たちは幼子のように神様に信頼できません。自分の分別があります。自分の思いがあります。あるいは神様の助けよりも人の助けです。神様の助けを待って忍耐するよりも、目の前の手っ取り早いインスタントな助けの方へと足を向けます。神様から褒められるよりも、人からの褒まれの方が手応えがあります。でもそのようなものに、改めて幼子のように神様から愛されることこそ、神様から導かれることこそ、神と共にあることこそ、本当に生きるということなんだと。これを改めて、その時々に私たちがあまりにその御言葉の貧しさにですね、光でありますけど、貧しさに、あまりにも強い光を見たら私たちは目が見えなくなりますね。真っ暗になります。でもちゃんと見えるほどに、今自分がどこにいるのかが見えるほどに、あるいは自分が今何に向かい合っているのかが見えるほどに、そのような優しい光で照らして 私たちに悟らせます。そしてそのことにおいていつも私たちが確認するのは、キリストが共におられる、キリストイエスにおいて神がおられる、キリストイエスにおいて神の愛が私を離れることはないです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。今週もまたこの道を歩んでまいりましょう。お祈りいたします。常しえに失われることのない平安の中に歩ませてください。人生の年月がどれほど人の褒めるようなものであったとしても、どれほど長く重ねられたとしても、あなたの御前であなたの祝福によらなければ、それがどのようなものであるかを悟らせてください。改めてそのことを悟って、日ごとに神様に生かされているものとしての我に返って、一日一日をまた一歩一歩を歩むものとさせてください。そのようにして重ねる歩みの中には、いろいろな悩みがあり、苦しみがあり、思いがけないこともあり、戸惑うことも絶えないかもしれませんが、そのすべてにおいて主が伴ってくださり、私たちを受け入れてくださり、あなたに求めるときにその助けは速やかであり、その憐れみは確かなものであることを日々に知らせてくださることを感謝いたします。主よ、あなたと共に歩むことをさらに学ばせてください。イエス・キリストをますます魂の誠の牧者、監督者として知りながら共に歩ませてください。あなたの首輝きの負いやすさ、あなたの荷の軽さを知るものとさせてください。共にこのようにあなたの望みの言葉に預かることができ、ありがとうございます。どうかこれを固く保ち、ここにとどまり、新しい週も歩み進むことができるようさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の461番です。